い、こんにちは、左大臣光永です。先日雨上がりに五条大橋のあたりを歩いていたら、稲荷山の方からスーッと虹が出ていて綺麗でした。鴨川の河原にいるアオサギたちもなんかスーッと首を伸ばして虹に見とれているようにも見え、よかったです。本日から200回くらいの予定で平家物語の全文を朗読します。平家物語の文章はそう難しいわけではないので、逐一の現代語訳はしないです。現代語訳はしないですけれども、必要に応じて背景知識や歌の解釈なんかを補いつつ朗読していきます。他の話も挟みながらやりますんで、2、3年かかります。 YouTube でも配信していきますのでお楽しみに。本日は第1回祇園精舎です。有名な書き出しに始まり、兵士の系譜が語られます。兵士は桓武天皇皇子葛原親王の孫高持王が親戚降下して臣下の位に下って、平の高持となり、上総の国、現在の千葉県あたりの国司となったことに始まります。しかし平の清盛の父忠盛より前は諸国の国司を務めたものの、天上人となることは許されていませんでした。祇園精舎。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、聴者必衰の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。遠く胃腸を弔えば、真の長江、漢の大毛、梁の首位、唐の六山、これらは皆九州先行の祭りごとにも従わず、楽しみを極め、いさめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂うるところを知らざしかば、久しからずして、傍事にし、者どもなり。近く本庁を伺おうに、将兵の正門、天行の住友、講和の義心、平治の信頼、これらは、おごれる心も、たけきことも、皆とりどりにこそありしかども。間近くは六原の入道、先の太政大臣、平の圧孫清盛公と申しし人のありさま、伝え受けたまわるこそ、心も言葉も及ばれね。その先祖を尋ねれば、桓武天皇醍醐の皇子、一本式部卿葛原の親王、九代の後院、讃岐の神政盛が孫、行部卿忠盛圧孫の嫡男なり、かの親王の御子高見の王、無冠無衣にして失せたまいぬ、その御子高持の王の時、初めて平の将を賜って、上総介になりたまいしより、たちまちに大志を入れて人心に連なる。その子鎮守府の将軍義持、後には国家と改む。国家より政盛に至るまで六代は、諸国の頭領たりしかども、天上の戦績をば未だ許されず。というわけで、有名な書き出し、祇園精舎の書き出しに始まり、兵士一門の系譜を述べるところでした。兵士は桓武天皇皇子葛原親王の孫高持王が親戚に降下して上総介になったのに始まり、それから清盛の代まで続いていくわけですけれども、清盛のお父さんの忠盛より前は諸国の国司を務めただけで、清涼殿の床の間に登ることは許されませんでしたという話です。次回、天上の闇討ちに続きます。お楽しみに。つれづれ草全243段、 発売中です。つれづれ草の全243段を原文と現代語訳で朗読し解説した音声ファイルとテキストです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光中がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。